今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章8節から16節までです。イザヤ書65章8節から16節、はじめに8節をお読みいたします。主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちを愛し、私たちあなたに聞き従おうとする者、あなたを喜ぶ者、あなたを求める者、その一人一人あなたのしもべたちに今日豊かな養い、命の食物の養いをご馳走を得させてくださる恵みを感謝いたします。どうか今我らはこの聞く心を持って御前に出て、そして一切の思い、心、体の不具合、また攻撃するものを今我らは我が主イエスキリストの名前によって縛り付け、それらのものを追い出します。イエスよ、どうぞあなたがこのあなたの御言葉を慕い求め、またあなたご自身を慕い求める一人一人に豊かに命のマナーを得させてくださいますように、今この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人の耳を整え、そして我らは聞くという従うというあなたの喜ばれる生贄を捧げ尽くすことができますように助けてください。これからすべてイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この、イザヤの65章、イザヤ書は非常に不思議な書物でですね、聖書全体をよく表しております、ね、聖書全体は、合計66巻からなりますけれども、ね、イザヤ書も、合計66巻でなっております。また、ね、この特に最後の方は、黙示録によく似た、ような箇所に、なってきております。この65章も、死と、命と死、また、永遠の裁きと永遠の天国、それが記されております。例えばこの17節18節のところでは、ね、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもない、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ、見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする、もうまさしく黙示録を彷彿させるところです。そして同時にですね、永遠の滅びに至るものも黙示録には書いてあるんですけども、このイザヤ書の65章もですね、本当に対照的な、ね、主のしもべに対してと、それから主に反逆するもの、その2通りに対する裁き、永遠に入る人、永遠の祝福のその技をする人、そのような人はどのようなものか、また永遠の滅びに至る人はどのようなものか、ここに記されております。この一節のところにおいて、まず主の呼びかけがあります。そして主の選びもあります。65章の一節では、私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた、 ね、確かに主はですね、イスラエルの民を選ばれました。そしてイスラエルの民に主の御教えを教えられました。しかし主から選ばれ主の御教えが教えられたにもかかわらず、イスラエルの民はイエス・キリストを阻害して主の道に歩まなかった、ね、主に対する反逆の道を長らく歩んでおりました。それに引き換え、ね、異邦人たち、ね、主を呼び求めなかった者たち、主を探さなかった者たちがかえって今、ね、イエス・キリストにあって救いにいられております、ね、皆さんも、ね、イスラエル人ではないですね、日本人、韓国人、ね、異邦人と呼ばれる人々ですけれども、でも皆さん今こうして主を尋ね求めて、ね、主を愛して、そして今こうして御言葉にこの朝早い時間に、ね、起きて耳を傾けております。皆さんこそ、ね、主から尋ねられ、また主に見出された者たちですね。一節の後半、私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。アーメン。で、主は言われます。私はここだ、私はここだ。繰り返して主ご自身の栄光を示されようとして、ね、主は皆さんに呼びかけられます。私はここだと、ね、今御言葉が語られる時間です。ね、聖書の中においても主は、ね、私はここだと、もう御言葉の至るところに主は存在されるお方、私はあるというものだということを、ね、主はもう御言葉の至るところにおいて示しておられます。そして、ね、自然界のあらゆる現象や、また自然界の諸々の調律調和の取れたあらゆるありさまから、私はここだ、私はここだと主は、ね、そのように、語りかけて呼びかけておられます。主に反逆するものは一体どういうものか、ね、こう2節に、書いてあります。2節、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた、ね、反逆の民に関する定義がこの2節にありますね。反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たち、ね、これが反逆の民、ね、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちが反逆の民です。3節から、ね、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、その中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっているという。これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。で、この主に従ってではなく、主に反逆するもの、主への反逆の民は、こう2節に定義づけされているように、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちです。で、主の御教えが天から注がれているけれども、ね、自分の思い、それも主の目から見れば自分の良くない思いに従って歩む者たち、これが反逆の民です。その者たちに対しては主は、2節見ますと、一日中主は手を差し伸べましたけれども、ね、その人々はいつも逆らって主の怒りを引き起こし、ね、主の喜ばれない生贄を捧げる、ね、豚の肉を、食べ、ね、豚は律法上汚れた動物です、ね、その、ね、汚れた、肉を飲み食いしながらにして、そして、ね、人々に対してはそこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっているから、ね、そういうふうにノーノーと言ってのけるんですね。主はそのような者たちに対しては怒りを注がれますけれども、ね、でも8節以降、この8節から10節のところは主のしもべ、ね、主の選んだ者たちについての、特徴が記されております、8節から主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、 私も私のしもべたちのためにその全部が滅ぼされない。アメン。で、主が誠のブドウの木で、私たちはその枝です。人がブドウの木にね、しっかりつながっているならば、その枝は豊かな実を結び、またね、イエス様から流れてくるあらゆる良き成分、良き、ね、栄養分によって潤され、豊かな実を、ね、実らせ、甘い、ね、実を結ばせることができます。ですからね、主にしっかりとつながっている人は、この主に対して甘い実を結ばせ、そして、ね、主はですね、そのブドウの房の中に甘い汁があるのを見たら、そこなのだって、そこに祝福があるから、ね、主に向かって甘い実を結ばせる人は、ね、祝福があるからと、ね、主は言ってくださるんです。皆さん、主につながって、主から養分を豊かにいただいて、甘い実を豊かに結ばせるならば、そこには祝福があるんです。そして主はその祝福の、ね、房を損なうな、ね、そういうふうに言ってくださります。それと同じように、ね、この、ね、破説の後半をそういうように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない。アメン。この世の中はね、まあ、主欲混合っていうんですかね、もういいものと悪いものが混合してね、石も宝石もごっちゃ混ぜ状態にあるけれども、その中のね、主の定められた、ね、これは私の甘いもの、ね、これは私の、ね、民、そのようにおっしゃられるその主のしもべたちを損なわないで、そしてその全部は滅ぼさない、ね、滅ぼされるものと滅ぼされないものがあります、ね、イエス様は毒麦の例えの中において、ね、良い種がまかれたはずのその麦畑に毒麦が、敵が、ね、こっそり毒麦を前で、でそれで、ね、麦も毒麦も一緒に育ってる、ね、同じ畑の中に育ってる状態だ。しかし見つかいが、現れて、世の、ね、終わりの時に見つかいが悪い毒麦は引っこ抜いて、ね、永遠の燃える火に投げ込み、しかし良い麦は良い蔵に入れる、ね、そのことが起こります。今この時代、ね、良いものと悪いものが、ね、ごちゃ混ぜ状態になっている状態です。しかしは、ね、悪いものは必ず後に、ね、取り除かれる時が来ます。そして良いものは決して損なわないと、ここで主は、ね、はっきりと宣言しておられます、9節、私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有するものを生まれさせよう。私の選んだものがこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。私の子求めた私の民にとって、シャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。アメン。で、10節に私を求めた私の民と書いてありますね。皆さん、主を呼び求めているでしょうか。主を求めているのであるならば、ね、本当に御言葉をしっかりとして求めますね。ね、本当に、女性がある男性を愛しているならば、その男性が書いた、ラブレターをしたい求めて、そこに書いてあることを、ね、本当に何て書いてあるのかな、ね、そういうふうにしたい求めます。もし、ね、鉛筆で書いたのが消しゴムで消した跡があれば、ん、何を消したのかなって、もう光に透かしてでもですね、もう相手が何を書いたか、もうとくと、ね、見てじっくり探し求めて、ね、そういうことをするはずです。死をしたい求めるとは、もうそのように、ね、男女関係の愛のような、いや、むしろそれよりももっとですね、永遠なるものです。主を慕い求めている人は御言葉を慕い求め、また主と、ね、出会うこの礼拝という、ね、場を本当に尊くするものであります、ね、デートの前日にはしっかりと体調を整えて、ね、まあ、もしかしたらもう楽しみで眠れなくて結局ということもあるかもしれませんけれども、ね、しっかりと体調も整えて、準備も万端に整えて、ね、化粧もバッチリメイクをして、でそれで見舞いに、愛する人の前に、ね、出るはずです。それと同じように私たちも本当に主を慕い求める、そういうものであるならば、礼拝の前においてももうすでに始まってるんですね。準備をする段階から期 体を胸に膨らませて、そのようにして整えをする。それが主を主体求める人が、取るはずの行動です。ですから私たちも主を求めるというのであるならば、それを行い、態度で、生活で、それを示すべきです。主は、この十節のところで、私を求めた私の民にとってと、書いてあります。主を求めるのが、主を求める人が主の民となることができるんです。主はその人々に所有地を与えてくださいます。旧説を見ますと、私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有するものを生まれさせよう。私の選んだものがこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。アメン。本当に主を呼び求める者は所有地が与えられるんです。礼拝という場の中において、あるいは奉仕という場において、そこに、あなたはこれこれの、奉仕を所有してください、あなたはこれこれのところ、これこれの場所、これこれの地域を所有して、そこで私の働きをしてくださいと主がですね、任命してくださり、働きかけをしてくださるんです。そしてそこにおいては、主のしもべたちが住む、言われます。11節、しかしとあります。11と12節はですね、その逆の人々に対しての、呼びかけです。11節、しかしあなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニーのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。アーメン。ここで、繰り返されていることは、主に反逆する者の性質として、繰り返されていることが、この12節の後半のところ、私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだ、2節と同じですね。3節と同じです。3節では、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こしとあります。主が呼んでも、呼びかけに対して答えない。1節の後半では、私はここだと主が繰り返し呼んでおられるにもかかわらず、でもその、反逆の民は自分の思いに従って良くない道に歩む。主が、一日中手を差し伸べ続けるけれども、でも聞かない、そのようなものの最後は、ジュネスにある通り剣に渡すと、虐殺されて倒れる、これが、本当にその通りになってしまうことです。黙示録でも、ペルガモの教会、主の口から、両刃の剣が、差し出されているその教会に対して、そのような、悪霊、悪しき者、ニコライ派の教えに、歩もうとする者は、主の口から出てくる剣によって倒されてしまう。重説に、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者、これら幸運をもたらす偶像の神ですけども、ニコライ派とかバラムとか新約においてのその異端たち、また、御言葉の教えに一見、何かそれの仲間であるかのような、教え、バラムの教え、ニコライ派の教え、それらに対しては主は剣でもって戦われるんです。ですから、御言葉から、それて、一見御言葉のような何か、尊い教えであるかのように見えて、実はニコライ派の教え、いたんですね。そのように御言葉を勝手に解釈して、勝手に御言葉に書いてないことを付け加えたり、あるいは、これを減らしたりとか、そのようなものに対しては主ご自身が御言葉の剣でもって、御口から出る剣でもって戦われるんです。でこの、13節以降ですね、並行して、主のしもべに対する祝福と、そうでない で主に逆らう者に対する呪いとか、並行して書かれております。13節、それゆえ神である主はこう仰せられる、見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える、見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る、見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う、しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。もう主のしもべに対してと、それにもう引き換え、あなた方、主の教えに反逆する者たち、主が呼んでも呼んでも答えない者たちに対しての、ね、その主のしもべたちに対する祝福と、そうでない主に反逆する者たちに対する呪いが並行して書いてあります。主のしもべは食べます。先ほどのペルガモの教会も、ね、主の教えに従って歩む勝利者には隠れたマナを与える、密かな養いがあるんです。御言葉の中から密かな養いが、もう本当に蜜よりも甘い養いが、本当に主に聞こうとする者たちは御言葉を聞いて悟って、だから本当に礼拝が楽しいんですね。御言葉を読むことが楽しいんです。そういう人は、もう一日中聖書、御言葉を開いていても、飽きない。なぜ？その中に、甘い宝がザクザクと見出されるからです。隠れたマナ、隠れた食物を豊かに食べられるんですけども、でも、主に向こう聞こうとしない、主が呼んでも答えない者たちは、御言葉を開かれても、そこに書いてあるのが何か白黒の意味のない文字列であるかのような、何か難しいですね、よくわからない言葉がの羅列のように見えてしまうんです。主を呼び求めない者たちにとっては、皆さん、主を呼び求めましょう。主は、人格あるお方です。皆さん、誰か人と、友達と話すときは、相手の目を見て、相手に分かる言葉で話し、そして相手の言葉に耳を傾けますね。コミュニケーションと言いますけども、それと同じく主とのコミュニケーションを取ってください、主に対して、祈りでもって皆さん自身の、心思いを打ち明け、そして、御言葉から主の側が何を語っておられるのかを私たちが受けるんです。コミュニケーションです。時に、聖霊様が、思いの中に、これが道だ、これに歩めと示してくださることがあります。皆さん、聖霊の声、どのようにして聞き分けるかご存知でしょうか。悪霊の性質があります。悪霊の声の性質は、人となられたキリストイエスを告白しない霊、また、礼拝を邪魔したり、また賛美の時、賛美の時とか礼拝の時とか、わわわわって思いに、来て、でそれで御言葉が語られることを、それを聞かせないようにする霊、これ悪霊ですね。また、礼拝中に何か、他の礼拝者たちを邪魔するような言動をする、これも悪霊の仕業ですね。それらのものは、主イエスの身になって縛り付けて追い出す、聖霊様はむしろイエスキリストを告白する霊、イエスキリストを栄光化する霊だと書いてあります。ですから、御言葉が語られるときは、聖霊様はそれを、よく聞けるように助け、そして、こうして説教者が御言葉を語っているときには、説教者をよく見て、その言葉を、よく聞いて、それが、御霊の働き、御霊の現れです。そして、説教者が語っていない時でも、皆さん自身が、御言葉を手に取って、そして聖書を開く時、御言葉を分かるように助けてくれる霊、これが聖霊様です。悪霊は御言葉を邪魔します。聖霊様は御言葉を、もう提示します。これによって聖なる霊と汚れた霊の見分けを、してください。主のしもべたちに対しては、主は開かれた心を持って、そして豊かな霊の養いを食べさせてくださり、また、飲ませてくださいます。見よ、私のしもべたちは食べる、見よ、私のしもべたちは飲む、書いてあります。それに引き換え、主に逆らう者たちは、あなた方は飢える、あなた方は乾く、あなた方は恥を見る。 ね、皆さんは、ね、飢えたり乾いたり恥を見たりしたくないですね。ならば御言葉に耳を傾け、よく、ね、この主の教えを喜びとしましょう。14節や、ね、見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。アーメン。主の御言葉の良き技が示されたらば、本当に喜びが湧き起こって仕方ないんですね。ダビデはもう踊るほど、ね、喜びました。本当に主の良き技がなされたのを聞くとき、御言葉の素晴らしさが解き明かされたとき、本当に心の喜びが湧き起こって、ね、踊る人も中にはおります。ね、その本当に主に対する開かれた心がますます開かれるように求めましょう。ね、主のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。しかし、ね、主に逆らう者たちは心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。ね、主に聞き従わない心、主を、ね、軽んじる者は結局心が痛まれます。ね、その人本人自身のその罪がその自分自身の、ね、人生を追いついて、それを呪いへと蝕み侵食していくんです。それによって心が痛みに満たされ、また魂の傷によって泣きわめいてしまうことになる。また15節、これも、ね、主に反逆する者たちですけども、あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す、それで神である主はあなた方を殺される。主の民に対して、ね、この反逆の民は呪いの名前として、ね、残される、ね、例えば、ね、A 君という人が、ね、万引きをした、それが学校中に知れ渡った、ね、親にも知れ渡った、ね、父兄たちも、ね、それで父兄たちは、ね、あなたそんなことを知ると A 君みたいになるよ、ね、呪いの名前として、覚えられてしまうケースですけれども、それと同じように、ね、この主に従わない人、主が呼んでも呼んでも答えない、主が語りかけても語りかけても聞かないものは呪いの民として、ね、主のしもべたちの間で、ね、ちょっとあの人この間、ね、何々の災いが起きたらしいよみたいな感じですね、そういう風になってしまう、ね、なりたくないですね。皆さんはぜひ主の皆を呼び求め、主が語られるときはよく聞きましょう、ね、主が呼んでも呼んでも答えないというものに対してはこの呪いの側が、ね、追いついてしまう。皆さんは祝福に追いかけられ、ね、生ける日の限り恵みと慈しみに追いかけられるものとなってください。主の御声を聞き従う人はそうなるんです。15節の後半はまた主のしもべたちに対する言葉ですけども、ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる、ペルガモの教会の方でも、主のしもべたちは新しい名が書き記された、意思が与えられる、確かそう書いてありました。他の名前で呼ばれるようになる、主はご自分のしもべたちを新しい名前、他の名前で、もう今までの称号ではないんです、私は、かつて、コンピューターの、SE、ね、エンジニアという、まあ、そういう名前はあったんですけど、今はその前は、もう過ぎ去った名前として今は、ね、パスターという、ね、新しい名前で呼ばれるようになりました。皆さんも主の働き人としてですね、進んでいくならば、ね、新しい名前、ね、主から新しい役職、ね、新しい働きが与えられるんです。皆さん、この天聖教会は働き人を養成する教会として建てられている教会です、ね、いつまでも、ね、信徒であってはならないんです。しっかりと主の働きはどこかな、ね、主の働きはどこにあるか、ね、それを皆さん自身がよく考え見極め、そして皆さんに与えられている賜物に従って歩みましょう。それならば主が皆さんに新しい名前で呼んでくださいます。そして16節、この世にあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う、先の苦難は忘れられ私の目から隠されるからだ。アーメン。主の働きへとどんどんね、邁進していくものは、もう以前のものはどんどん古いものとして過ぎ去られていくんです。そしてさらにね、以前 苦難を覚えていたものでもその苦難は忘れられるんです。あのヤコブの子ヨセフ、ね、彼は、末から2番目の子供で、ね、お兄さんたちから、ね、いじめられました。そして奴隷として売られてしまった苦難がありましたけれども、後に、ね、彼は総理大臣に、エジプトの総理大臣になります。その時ヨセフは言いました、ね、子供を産んだ時神が先のことを忘れさせてくださった、ね、そのようにして子供に名前を付けました。先のものは、先の苦難は忘れられ、ますます、ね、栄光の務め、栄光の役職、栄光の働き人として整えていくんです。皆さん、主のしもべになりましょう。主につながりましょう。ますます主に豊かな実りを、ね、実らせて続けていくなら、ますます幸いが増え広がっていきます。この基準に従って幸いを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちを呼び出してくださったことを感謝します。そして栄光の務めへと、あなたが任じ こちらに来なさいと、あなたに引き寄せられ、ますますあなたに近いものとされ、この地上の働き人から天国の永遠の働き人へと、この栄光の務めへと召し出してくださったことを感謝します。ますます我らはあなたにあって食べ飲み喜び、またあなたにあってますます楽しみによって癒されていくことができますように。主よ、反逆の者、主が呼んでも答えないでいる者はますます飢え乾き恥を見、ますます呪いとして残されてしまう。主よ、そのようなことが私たちのうちにあってはなりません。どうか主が語られるとき、積極的に御声に耳を傾け、聞き悟り、そしてそこに記されていることを守り行うものでありますように、主とのコミュニケーションをますますしっかりと緊密に保ち、そしてますます主の民としての祝福、その幸いへと預かっていく我ら一同でありますように、あなたがそのようにして助けてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが今生きているこの世において、主よ、必ず私たちは自分が光の川に立つか闇に立つか、死を好むか命に生きるか、呪いに預かるか幸いに預かるか、これを自分たちの自由意志を持って必ず選ばなければなりません。時に私たちは祝福を選んだつもりが、主よ、その選び方の間違いによって、あえて自分たちが後に見れば自分が選んだことが呪いであったということを知らされてしまうことがしばしばあります。それは主よ、私たちの選び方が間違いだらけ、そして私たちが選んだものは間違ったものばかりだからです。選びの基準がない私たちをあなたが憐れんでください。その選びの基準、間違いなくしっかりとした選びをしていくことができますように、御言葉が今目の前にいる人を見たとき、どの人を選びなさいって言っているのか、どの人を取り除きなさいと言っているのか、どの道に行きなさいって言っているのか、どの道を行ってはならないと言っているのか、どのことをしなさいって言っているのか、知ってはならないと言っているのか、どのことを話しなさいと言っているのか、話してはいけないと言っているのか、この御言葉ははっきりとした基準を持ち、この御言葉に沿って私たちが人物ことに対してその選びをしていくならば、主よ、私たちは必ず間違いなくこの地上で選んだことのその幸いを得ながら、選んだ命の中に豊かに生きることができることを感謝いたします。主よ、今日のイザヤ書の御言葉もその選びを間違えた民のことが書いてあります。主よ、あなたが私たちを許してください。 私たちは人を選ぶことも間違えていました。物を選ぶことも間違えていました。ことを選ぶことも間違えていました。間違えてしまい呪いを受けてしまったこの私たちを憐れんでください。そして主よ、わざわざ自分が祝福だと思って選んだことがその呪いだったということを知らされたとき、すぐにその呪いから離れる賢さをあなたが与えてください。その災いから離れるその賢さをあなたが与えてください。主の仰せられた言葉をよく聞いて、その選ぶことを間違いなく選び、そして主のなされるその幸いにしっかり歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。呼んでも呼んでも主よ、聞かなかった私たちを許してください。語りかけても聞かなかった私たちを許してください。教えても教えてもその教えを受け入れなかった私たちをあなたが許してください。主の目に悪事とされることをわざわざ選んで行い、そして主が喜ばないことを選んだ私たちを許してください。イエス様の名前によって私たちを受け入れ、そして許してくださり、イエス様の滴り落ちるその血潮で私たちの過ちの数々を、間違えた選びの数々を許してくださり、そして清めてくださり、今以前のものは過ぎ去り新しくなったもので、主よ、私たちが主にあって飲むものが、主にあって飲むことができる主よ私たちでありますように、そして喜び歌う私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。見よ、私のしもべらは飲む、お前らは乾く。見よ、私のしもべらは喜び歌う、お前たちは恥を受けると書いてあります。しもべは聞き従うものです。しもべは主の基準に沿って選ぶものです。だから主よ、あなたはそのしもべたちを飲ましてくださいます。でも身勝手な思いをし、身勝手なことを選び、身勝手に歩んだ人々を、主よ、あなたはしもべとは言わず、お前たちはと言いました。しもべが飲む時、お前たちと定められたものは乾く。そして主のしもべたちが喜び祝う時、お前たちと処せられている人々は恥を受ける。今日のこの御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人、今日この御言葉に預かり養いを受けた一人一人が、一人も残らずあなたのしもべと称され、そして飲むもの、そして喜び祝うものでありますように祝福してください。このすべての祈りを、天と地とその下に置いて誰も逆らうことはできない私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。